本日紹介する説明書はこちらです。
はい、
日経新聞の7月14日のニュースでございます。 JR 東日本の水素ハイブリッド車27年度末にも運行、30年から前倒しということでございます。いいニュースですね。
前倒し、
水素ハイブリッド車、
はいはいはい、
知ってます？
ひばり、
おい、知ってるんだ。
知ってますよ。
あ、本当ですか。
うん、常識見たことはないけどね。あ、コマーシャルでもやってたしね。
あ、そうそう、高輪ゲートウェイとかのね、
そう
CM でよくやってます。実はね、うん、青色の見た目をした電車なんですけど、まあ、ひばりっていうのはね、通称で、
うん、
なんかいいなんちゃかなんちゃか系みたいなね、正式名称があった気がしますけど、
あ、まあ型番みたいなやつ
です
ね、
はい、ですけど、はいはいはいはい、まあまあ、僕もちょっとそこら辺はあんま分かんないんで、今日はひばりでいきたいと思いますけどね、はい、ひばりはね、まあ、JR さんが作ってる水素電車ですね、
うんうん、
はい、水素の電車、
もう水素んで電車だから、うん、電車だ、まあモーターじゃん、
モーターだね。
で、うん、あ、架線がいらないってこと？
架線って、
あの上のパンタグラフ。
あ、そうパンタグラフがいらないですよ。
おお、そうだよね。
僕前見に行きましたけど、ありませんでした、
はいはいはいはいはいはい、
なんで、車両にタンクが積んであって、うん、
はい、
タンクと燃料電池が積んであって、
はいはいはい、
でタンクからガスタンク、水素ガスタンクから、
はい、
燃料電池に水素を送って発電をして、
うん、
でその電気で走る、
うん、
なので外部から電気を供給する人はない、
うん、ないって。なるほどね、そうだよね、うんうんうん、
なんでイメージとしては、うんうん、あれが一番近いです。田舎にある、
うん、ディーゼル電車、
そう、ディーゼル電車、うん、そう
電車って言わないのか、
いや、あれ電車だけどね、
うん、
でディーゼル車っていうとさ、ディーゼルエンジン感あるけど、
そうだよね、
あれディーゼル発電機で電気を作って、うん、電気で走ってるから結局、
あ
ー、モーターで、
うん、じゃあディーゼル電車っていうのかな、
あの1両とかのやつ見たことあるんだぜ、
そうそうそう、
なんかね、
ある
田舎の方でね、
高徳線
1両2両とかでさ、
うん、
走って
るのあるね。
で上見てみたら電線がないというかね、
うん、そう
パンタグラフがないと、
そう
でどうやって走ってるかっていうと、自分で発電をしてね、
うん、
走ってるわけです。その電気でモーターで走ってる、
はいはいはい、
その発電の仕方がディーゼルではなくて水素になりましたよと、うん、
なるほど、
いうことですね。一応バッテリーも積んでいるんですけれども、うん、ひばりの営業運転、これがですね、今開発中なんですけど、2027年度末をめどに開始すると発表しましたと、
うん、
来年か、
1年、
そうじゃん、
あと丸々1年半ぐらいあるね。
結構近いね。
1年半ぐらい、
結構近いね。
これどこを走るんでしたっけ。
これは鶴見線と南武線の一部で運行する。
鶴見線と南武線、
神奈川県ですわ。
あ、
神奈川県
南部線ね。南部線だったら乗れるか。
いや、乗りに行かなきゃ、これは。
あれ、
うん、
トビちゃんはこれ確か見に行ったんだよね。
そう、見に行きました。この間取材させていただきました。
中には入れたの？
入れませんでした。
あ、外側を見ただけ、
残念ながら。
ああ、中はじゃあ見てないんだ。
子供たちしか応募できないイベントで、
ああ。
子供を持つ親子向けの、
うんうん、子供たちは乗れた、
うん、乗ってた。
あ、じゃあ一応もう乗れるような内装はできてるってことですね。
そうっす、結構実証実験長いっす、
うん、
それで言うと JR さんの水素電車の実証実験は結構長くて、
うんうんうん、
2008年とかから言ってるのかな、
うん、
多分水素自動車が世に出る前、うんうん、未来とか出る前からやってて、
うんうん、
その時もハイブリッド電車、水素燃料電池とバッテリーで、
うん、
ただ当時は、
うん、
ガスタンクが実は35メガパスカル、
うん、
今の半分ぐらいの容量しかないやつなんですよ。今は70メガパスカル。これ気圧の単位なんですけどね、メガパスカルって、うん、はい、ガスって気圧イコールタンクの中に入ってる水素の量なんで、
う
ん、たくさん入れれば入れるほど圧力が上がるので、
う
ん、
あ、そう、
35メガより70メガの方がたくさん入ってるってことなんですよ、
うんうんうん、
タンクにあんま入れられなかったですね、昔はね。
なるほど。
なんでまあちょっと、しかも水素も高いし、あんま広まってないし、うん、水素社会まだ早すぎた。
なるほどね。
時代を先取りしすぎて一回なくなったんですよ、その。ただ2020年くらいだかな、
うん、
かなんかにもう一回再開をして、
うん、
でこれひばりジャパンモビリティショーにもね、こう2年前だかに 出てたりして、うん、もうかなり完成度高い状態になっておりますよ。
なるほど、
ね、うん、かっこいいんだよこれ。
え、普通の電車とは違う？
中は同じ、うん、同じなんだけど、うん、まあ地味にちょっと違うのは、
うん、
あのタンクがね、うん、電車の上についてるんですよ。
屋根にね、
いわゆる パンタグラフがあるところにあるんですよ、うんうんうん、で燃料電池が下についてるんですよ、
うんうんうんうん、
でこれはまあタンクから水素が漏れたら、うんうん、あのすぐ上にね拡散するように多分上につけられてる。
ああそうかそうかそうか、そうか、下に流入するんじゃなくて軽いから、
そうそうそうそう、
水素は一番軽いガスだから、
そうそうそうそう、
漏れても上に上がっていく、
そうそう、空気の14倍から多い、
そういうことね。なるほど。
でも燃料電池は重いんで、うん、多分自重的な話もあって下に配置されてるんですよ。なんで上から下にガスを送んなきゃいけなくて、その配管が一部通ってます、
うんうん、それは外側に、
壁の中に埋め込まれてるのかな、多分。だからね、窓がない部分がある。
へえ、ああそうかそうか、そこ配管みたいなのが通ってるんやね。
そう、通ってるらしい。ただまあぶっちゃけわからないです見た目は。
なるほど、
全くわかんないんだけど、まあ、そういう車両の構造的に、まあ、外見的には分かんないんだけど、まあ、中そういう違いがあったりとか、あとは燃料電池が、うん、ハイパワーを出すためには水素も必要なんですけど、うん、空気も必要なんですよ、うん、とか、発熱のこともあったりして、うん、すごい加速したい時とかは、
うん、
ラジエーターが動くんですよ。ラジエーターが、まあ、空気を送風するのはごめん関係ないかも、発熱、
うんうん、
ラジエーターが動く、うん、それのラジエーターはトヨタの、未来とかと同じようなシステムで動いてるらしいんですけど、確か
空気を取り込んで冷却する、
そう、なのでそれのファンの音がね結構するって言ってたね、加速するとき、
ああそう、
ふーんってねするらしい。
まあ電車のことはよく分かんないけど、まあ、電車好きの人から見ると、
そうそうそうそう、
きっと楽しい要素がいっぱいあるんやろね。
まあ、ちょっと
違いがね、
水素ならではのね、
モーターの音とかさ、
そうそうそうそうそう、
いろいろそのいろんなそういう鉄道の、音って好きな人がおるからね。
まあまあ今なんでそういう感じでね、技術開発して来年度には乗れるようになる。
スピードはどうなんだろうね。
スピードはね、
どれぐらい出るんだろうね。
特には書いてないですけど、
まあ、でも運用するっていうことは普通の今のある在来線並みのスピードは出るってことやね、うん、きっとね。
そうだと思います、まあ、スピードは書いてないんですけど、うん、走行距離はデータが書いてまして、うん、一度の充填で70キロ走るみたいですね。70キロメートル、
一度の充填で70キロメートルってことは、うん、1日にあれでも1日に何回か充填するのかな。じゃあ、ね、
何キロぐらい走るもんなんですかね。
うん、
まあ、この
その南武線とね鶴見線だっけ、
そう、鶴見駅から扇町の間、うん、これ横浜から川崎の間ですね。
何キロぐらいあるんだ、
ね、南武線の方では、これなんだ、尻手っていうのかな、尻手と
尻手かな、
尻手、うん、お尻に手と書いてね、うん、なんかお尻に手とか、お尻ペンペンみたいな尻手から浜川崎っていう、
うんうんうん、
そこの間で運行するみたいですけど、鶴見駅と扇町の、
うん、
この距離ちょっと調べてみましょうか。そしたらね、
うんうん
うん、鶴見駅から、扇町駅ね、
うん、
ちょっと待って、経路現在地じゃなくて扇町駅、この2点間は、
うん、
ん、あれちょっと待って、
鶴見駅から
別の
車じゃなくて電車で調べないといけない、
ね、扇町があれ、あれだわ、
あ違ったのか、
扇町駅、あ、川崎市って書いてある方ですね、これだ、うん、この2点間の距離は、うん、電車だと、1時間くらいの距離みたいなんですけど、うん、距離としてはこれは何キロなんですか、これは、
あ、電車で調べると距離は出てこないのか。
お、でもなんかあれっすね、鶴見、何これ、距離出てこないのかな、うん、ちょっと難しいですね。
チャッピーちゃんに聞いてみる。
いやいや、やめとこう、それは。お父ちゃんのやつは無料でしょ。ちょっとね、今音声止まってたんですけど、はいはい、まあ、大体、今調べた感じだと6キロぐらい、
片道が6キロぐらい、う
ん、なんで5往復ぐらい、うん、5往復ぐらいですね。
60キロ
で1重点と。
そうだね。
これもともとだから、そもそも、うん、まあ何を想定、どの運用を想定してるかっていうところだと思いますけど、うんうん、
だからあれだよね、まあ、今もう架線があって、その在来線が走ってるようなところじゃなくて、
うん、
ローカルでその架線で電車じゃなくてディーゼル車で走ってるようなところに使うっていうのが、
そうそう、
まあ、
あんまりいらってんだろうね、多分ね。
だからその川崎にあるのは多分その水素の充填とか、
あ、
その辺の関係が、
他の水素事業があるからね、うん、あの液化水素の、うん、今港も川崎に出来始めてますから、
うんうんうん、だから川崎っていうその土地柄があれなんじゃない、
実証実験しやすかったという場所なんでしょうね、うんうん、JR 東日本2022年から、このひばり、実証実験を重ねてきましたということみたいなんですけども、うんうん、最終的には、うん、今このひばりの次世代車の開発も今やっていて、
新型車両、
一度の水素の充填で300キロ以上はまあ走行できるようにできたらいいなと。
そうだね、
うん、そうなったら、まあ、アジアへのね、うん、世界輸出、うん、
ああなるほどね、
そういうのにもこう、まあ、世界で水素の電車ってヨーロッパの方とかもうすでにね、実はちょっと走ってたりするんで、うん、でもアジアって言ってるんで、まあ、インドとかの需要ですかね。
なるほど。
非電力機関はインド多いと思うんで、
はいはいはいはい、
あの電線がない電車の機関が多分インドとか多いんで、そういったところにもね、輸出できるように。
今簡単な EV 車もすごい増えてるって言ってよ。
なんで、うん、そういうのを目指して頑張ってるみたいですね、はい、ということでございました、
はい、
今度ね JR さんとのイベントあるんで、うん、楽しみですね。